毎日でも小さな旅で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス、小さな旅が詰まっています。
あー、まだまだ暑いな。いつになったら秋は来るんだよ。
もうすぐ来るよ。
え、
おはよう。
おはようございます。赤色のニットにツイードのジャケットを羽織った先輩はなんだかとっても秋だった
ね。来たでしょ。
来たね、秋。
そろそろ秋に着替えませんか。ライフとウェアユニクロ。
改めましてこんばんは、斉藤匠です。深夜特急オンザロード、ここで私たちの旅についてのお知らせです。4月からスタートしたこの番組、いつもお付き合いいただきありがとうございます。当初およそ半年間をめどに旅を終える予定でしたが、原作の文章と言葉、世界観を大切に最後までしっかり朗読していくことにこだわり、放送を予定より延長することになりました。偶然にも深夜特急の2巻第6章にはこんな一節があります。よく考えてみれば、いや、よく考えてみるまでもなく、半年でロンドンに行かなければいけない理由は何一つなかったのだ。私はその単純なことにこれまで全く気がつかなかった。ただひたすら半年後、半年後と思っていた。急ぐ必要はないのだ。行きたいところに行き、見たいものを見る。それで日本に帰るのが遅くなろうとも、心を残してまで急ぐよりはどれだけいいかわからない。まさにこの番組という旅路も、急ぐ必要はない、それで読み終わるのが遅くなろうとも、心を残してまで急ぐよりはどれだけいいかわからない。このマインドを大切に、これからも作品と真剣に向き合って朗読を続けます。長い旅路になりますが、放送曜日、放送時間もそのままに、10月からもお付き合いいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。斉藤匠でした。
朗読、斉藤匠。
深夜特急オンザロード、第11章、ザクロとブドウ、シルクロード2。大きな夕日が急速に沈んでいく。その血のような光を浴びながら、奇妙な者たちを乗せた奇妙なバスはメシェットに向かって走り始めた。この時には誰もがまだ明日の正午までにはテヘランに着くと信じていた。夜の8時を過ぎてメシェットに着いた。メシェットはイランで3番目に大きい都市というばかりでなく、イラン国民の9割以上を占めるというイスラムシーア派の最大の聖地として有名な町だ。シーア派の大聖者であるイマームレザーが葬られている廟には、国中の信者が聖地巡礼にやってくるという。廟のドームは、金色のものと深い青色のものとの二つがあり、嫁にも美しく輝いている。聖廟を中心にバザールがある。バスはその近くで遅くなってしまった夕食を取るために止まった。おのおので食事をし、 1時間後に集合することになったが、金がないため外に出られず、仕方がないのでバスに残って眠るつもりだ、という若者もいた。私はバザールからそう遠くない食堂で、カバブとヌンを食べた。相変わらずのメニューだったが、アフガニスタンに比べると、味は格段に良くなっている。もっとも、値段の方もかなり差があり、倍近くになっていた。インドから西に進むに従って、じりじりと物価が高くなってきているのが、実感としてわかる。バザールを冷やかし、時間通りにバスに戻ると、もうほとんどの乗客が揃っていた。バスは再び走り出した。ところが、20分も経たないうちにまた止まってしまう。ガソリンが切れたのだという。ネパール人の若者が国境から新たに乗り込んできた私たちから料金を徴収し始める。冗談ではなく、本当にその金でガソリンを買うらしい。しかし、たかがガソリンを入れるのに1時間以上もかかってしまう。ガソリンスタンドで、オーナー兼ドライバーの二人組が、ガソリン代を値切るために延々と交渉しているのだ。明日の正午にはテヘランに着くということだったが、この調子ではいつになったら到着するかわからない。こんなバスに乗ったのが軽率だった、と私は少し後悔し始めた。交渉はなかなかまとまりそうもなかったので、私たちはバスを降り、便所を探したり、散歩をしたりして時間を潰した。そのあたりをブラブラしていると、粗末ななりをした子供たちが、暗い地面から湧いたように姿を現し、私たちにまとわりついてきた。手を差し出し、金を要求する。私たちの方こそ恵んでもらいたいくらいなのだから、行きずりの子供に金をやることなどできはしない。それぞれ首を振ったり、邪険に手を払いのけたりして拒絶するが、それでも子供たちは、これぞと目星をつけた者の後につき、離れようとしない。だが、そのような乗客たちの中で、一人だけ優しく笑いながら応対してやっている若者がいた。彼はオランダ人でロッテルダムの出身者だった。そんなことを私が知っていたのには理由がある。このヒッピーバスで出会う前に、カブールで見かけたことがあったのだ。青年なのか老人なのか見分けのつかない異様な顔立ちをしている上に、アキラというのに、インドで買い求めたに違いない、薄手のクルタ一枚しか着ていない。長い粗食生活のためか、目は落ちくぼみ、痩せ細っていた。ただし、彼がやはり若いということは、つやつやした皮膚や、 張りのある声が証拠立てていた。私はその彼を、カブールで知り合った日本人を訪ねた折に、彼らが泊まっている安宿の庭で見かけたのだ。宿の庭で何人かとバカ話をしている時だった。一人がクラッカーを食べていて、口に入れるため一枚を二つに割った時、小片が土の上に落ちた。そこに偶然、クルタを着たその男が通りかかった。彼は落ちているクラッカーに目をやると、私たちに尋ねてきた。これは不要なのか？落ちたクラッカーの小片など必要なはずがない。もちろん。クラッカーを食べていた一人が、クルタを着た異様な男に答えた。すると彼はそれを拾い上げ、ふっと息を吹きかけ、ほこりを払うと口の中に放り込んでしまった。そこにいた全員がその一瞬の出来事に度肝を抜かれた。もしかしたら、それは私たち日本人への冗談めかした G の行為なのかもしれない、という気もしたが、彼は翌日もその翌々日も、食堂では必ず誰かから食べ残しを分けてもらっていたから、落ちたクラッカーを拾って食べるくらいは特別のことではなかったのだ。しかし、いくら貧しいと言っても、これほどまでのことをするヒッピーには会ったことがなかった。どんな素性の男なのだろう。私は知りたいと思ったが、宿の連中にもロッテルダムの出身だということくらいしか分かっていなかった。その彼がこのバスに乗っていたのだ。金をどう工面したのか知らないが、メシェットでも食事をしなかったところを見ると、相変わらずの紋なしであるに違いなかった。彼は二人の男の子にまとわりつかれながら、一つも嫌な顔をしていなかった。男の子たちは赤にまみれた手を差し出して、金をせびっている。彼に金が、それも恵んでやれるような金があるはずがなかった。どのようにして金のないことを納得させるのだろう。眺めていると、彼は急にポケットに手を突っ込み、硬貨をつかみ出した。おそらくはそれが彼の全財産だったのだろう。手のひらを広げると、そこには6つのリアル貨があった。1リアルは 4.5 円。つまり5円玉が6個あったということになる。彼はそれを子供たちの目の前に差し出し、2つずつ3つの組に分けた。何をするつもりなのだろう。私はその展開を意外な思いで見つめた。 彼は何のためらいもなく、手のひらの上で仕切った二つずつの硬貨を、一組は一人の男の子に、一組はもう一人の男の子に、そして残りの一組は自分に、と身振りで説明した。子供たちは分かったというように大きくうなずくと、嬉しそうにリアルカーを二つずつつまみ上げた。それを見て、彼もまた嬉しそうに2リアルを一方の手に取った。その光景を見て、私は強い衝撃を受けた。私自身、これまで東南アジア、インドからこのイランに至るまでの旅の最中に、一体何百、何千の物乞いに声をかけられ、手を差し伸べられたことだろう。だが、私はそのたった一人にすら、金を恵んでやることがなかった。いや、恵むまいと心に決めていたのだ。
イヴ・サンローランの歴史、それはファッションの歴史。モードの帝王、没後日本初の大回顧展、 TBS ラジオ公演イヴ・サンローラン展、時を超えるスタイル、特別協賛サンローラン、国立新美術館で開催中。イヴ・サンローラン美術館パリ全面協力のもと、日本初公開のドレスを含むおよそ300点を公開。音声ガイドは私、津田健次郎が担当します。豪華絢爛な美の世界でお待ちしております。
それでは問題です。ラジコが聞けるのは？
ラジスマ。
FM 放送が聞けるのは？
ラジスマ。
ラジコと FM が切り替えられるのは？
ラジスマ。
電話をかけられるのは？
ラジスマ。
災害時に役立つのは？
ラジスマ。
移動中でもラジオを聞けるのは？
ラジスマ。
建物の中でも聞こえやすいのは？
ラジスマ。
ラジオとスマホが合体、ラジスマ。
民放ラジオのおすすめです。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組はNCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。